今日はイザヤ書36章です。このところには敵の謀略のことが記されてあります。一節にヒゼキヤ王の第14年のことであった。アッシリアの王センナケレブがユダのすべての城壁のある町々に攻め上り、これを取った。アッシリアは先に北のイスラエル王国に侵入し、そしてそれを占領し、自分たちの国の属国支配するということになったわけです。そして続いて南ユダ王国にも攻めてくる。その時に二節を見るならば、ラブシャケを大軍とともにラキシュからエルサレムのヒゼキヤ王のところへ送ったとあるわけですけれども、ラブシャケはこのアッシリアの軍の将であり、そして彼はこのイスラエルの人たちの言葉やまた信仰に精通していた人であったようです。そして彼が言ったのは、4節のところを見ると、ヒゼキヤに伝えよ、大王アッシリアの王がこう言っておられる、一体お前は何により頼んでいるのか。これは非常にこのイスラエルの弱点を突く戦略であったわけです。まあ、戦わずして勝つ、そのことのためにラブシャケはこのイスラエルの人たちに何により頼んでいるのかということを言ったわけです。五節のところには、今お前は誰により頼んでいるのか。それは私たちにも同じことでないかと思います。さまざまな問題が出てくるときに、一体自分は何により頼んでいるのか、誰を頼みとするのか、それが大きな問題であるわけです。六節を見ると、お前はあの傷んだ足の杖エジプトにより頼んでいる、そのことを言ってきたわけです。そしてそれは事実であったわけです。ユダ王国はエジプトと同盟を組んで、そしてアッシリアに対抗しようとしたわけですけれども、しかしそれは頼りになるものではない。さらにはこのラブシャケは7節を見ると、お前は私に、我々は我々の神主により頼むという、その主とはヒゼキヤがその高きところと祭壇を取り除いてユダとエルサレムにこの祭壇の前で拝めといった、そういう主ではないか。ラブシャケはこの主により頼むと言っても、ヒゼキヤがその偶像を取り除いた、そしてそのところでまたこの主を拝む、同じようなことではないか、そのように言ったわけです。それは19節のところに、ハマテやアルパデの神々は今どこにいるのか、セファルワイムの神々はどこにいるのか、彼らはサマリアを私の手から救い出したか。もう偶像の神とこの主なる神をラブシャケは一緒に見なしてしまっているわけです。いくらこのイスラエルの人々の宗教信仰を知っていると言っても、彼は主なる神を本当に知っていた人物ではなかったわけです。むしろ彼はそれをこのあざけるようなものであった。八節を見るならば、もしお前の方で乗り手を揃えることができるのなら、お前に2000頭の馬を与えよう。まあ、彼はこの挑発して戦いに挑ませようとしたわけです。もちろんユダ王国がアッシリアに勝てるっていうことはもう一つもなかったわけですけれども、まあこのように挑発をして、そしてこのエルサレムの城壁から出て戦いを起こそうと策略をしたわけですけれども、しかしこのエルサレムの人たちはそれに対して乗ってはいくことはしなかったわけです。11節のところに、エリヤクキムとシェブナとヨアブはラブシャケに言った、どうかしもべたちには アラム語で話してください。まあ、アラム語っていうのは、まあ、当時の中東での共通語であったわけです。しかし普通の一般の人たちはもちろんその言葉はわからないわけですけれども、11節の中頃に我々はアラム語がわかりますから、城壁の上にいる民が聞いているところでは我々にユダの言葉で話さないでください。このエルサレムの城壁にはこの一般のイスラエルの人たちがいたわけです。そしてそれを見越してラブシャケはユダの言葉で話す、まあ、謀略に長けた人物であったわけです。そして13節14節のところに、大王アッシリアの王の言葉を聞け、ヒゼキヤにごまかされるな、あれはお前たちを救い出すことができないからだ。もちろんヒゼキヤは人間であるわけですし、アッシリアの大軍を退けるということはそれはもう不可能であったわけです。しかしまたこのラブシャケは15節に、ヒゼキヤは主が必ず我々を救い出してくださる、この都は決してアッシリアの王の手に渡されることはないと言って、お前たちに主を信頼させようとするが、そうはさせない。ですからラブシャケのその魂胆は何かっていうと、主を信頼させようとするがそうはさせないというのがラブシャケの目的であった。彼はもう戦わずして勝つ、そのようなこの謀略を巡らすような人物であったわけです。そして彼は16節を見ると、私と輪を結び私に降伏せよ、そうすればお前たちは皆自分のブドウと自分のイチジクを食べ、自分の井戸の水を飲めるようになる。17節に、その後私は来てお前たちの国と同じような国にお前たちを連れていく、そう言ったわけですけれども、もちろんイチジクを食べまた井戸の水を飲めるようにするわけは一つもないわけです。もうむしろ彼はこのイスラエルの民をもう捕囚として連れていくというのがその魂胆であったわけです。18節にも、ヒゼキヤが主は我々を救い出してくださると言ってもお前たちはそそのかされないようにせよ、国々の神々はそれぞれ自分の国をアッシリアの王の手から救い出しただろうか、そのように彼は挑発して、そしてまた謀略でエルサレムを攻略しようとしたわけです。じゃあ城壁にこのいたイスラエルの人たちはどうだったのか。21節を見ると、人々は黙って彼に一言も答えなかった。実はそれが勝利の第一歩であったということです。敵の謀略に乗せられてはならない。まあ、言うなれば、この創世記にアダムとエバの失敗が出てくるんですけれども、なぜ彼らは失敗したのか。もう蛇に化身したサタンが2人に近寄って、そしていろいろ喋っていったわけです。本当に主なる神様はそう言ってるのですかと言って巧妙に近づいていって、そして彼らにこの疑いを持たせてきた。そして彼らはついには自分の心の中にある神のようになりたい、そういう思いをそそのかされて、彼らは悪魔に負けてしまって敵の謀略にはまってしまい、神様との約束を破ってしまった。それは今日も同じことではないだろうかと思います。私たちも困難に遭うときに、自分はこのようにしたい、いやこっちの方が自分にとっては得になる、そして誘惑に負けてしまうということが往々にしてあるわけです。ですから21節に、人々は黙って彼に一言も答えなかった。彼に答えるなというのが王の命令だったからである。彼らはその命令に従ってもう沈黙して勝利を得るということになったわけです。 まあ、このことはエリコの戦いでも同じであった。エリコの城の周りをイスラエルの民はぐるぐる7日間回って、そして一言も何にも喋らなかった。そしてエリコの住人たちはそれを見てイスラエルの人たちをバカにし、あざけったわけです。挑発した。しかし誰も一言も言わないで、ヨシュアが命じた通りに7日間回り、そして勝ち時の声を上げた時にエリコの城壁は崩れていった。ですから私たちもそうした敵の謀略にはまってはならない。で、このことは実は新約聖書の終わりの方にあるユダ書、短い書簡であるわけなんですけれども、そのところにもモーセの死体のことについて、この悪魔とそしてまた天使ミカエルとの論争があったわけですけれども、その時ところでもミカエルはその悪魔に対してもうこれ以上議論はしないと言ってやめてしまったことが出ているわけです。私たちもその議論にこの勝って、そして勝利を失ってしまうということも出てくるわけです。ですから私たちは悪魔の挑発に乗らないで、ただ主なる神様を信頼して時を待つ。必ず神様は勝利を与えてくださる。信仰によって私たちはサタンに勝利するものとさせていただきたいと思います。